こんにちは、ザ・ディープダイブです。皆さん、子供の頃に聞いた縄跳びの音覚えてますか？それが来年、川崎では、全然違う響きになるんです。そう、世界トップアスリートたちの、もう魂がぶつかり合うような音に。今日はですね、そのジャンプロープの世界選手権川崎大会について、ぐっと深掘りしていきます。
はい、よろしくお願いします。そうですね、2025年の7月27日から8月3日、川崎市のカルツ川崎で日本で初めてとなるジャンプロープ世界選手権が、開催されます。
日本初、
30以上の国と地域からなんと2160名以上ですよ、選手が集まる。まさに、まあ、世界規模のお祭りですね。
2160名、すごい人数ですね。
でこれは川崎市が共催していて、若い世代が集まりにぎわう町を目指す、市のとしての戦略の一環でもあるんです。
なるほど。今回はユイネット川崎さんの記事をもとに、このなんていうか、めちゃくちゃエキサイティングな競技の魅力、そしてなぜ今この大会がこんなに注目されているのか、そのあたりを皆さんと一緒に探っていきたいなと。
はい。
まずそもそもこのジャンプロープって、いつからこんなすごい競技になったんですか？昔ながらの遊びとは違いますよね。
そうですね、歴史自体は、まあ、遊びとしては古くから世界中にあったんですが、大きな転換点といえるのはやっぱり1970年代のニューヨークかなと。
ニューヨーク、
ストリートカルチャーの中で特にダブルダッチがその競技として形作られ始めたんです。でさらに大きな動きがごく最近2021年にありました。
あ、それ知ってます。組織がこう一つになったっていう、国際ジャンプロープ連合 IJRU と日本の JJRU、 これってただ組織がまとまったっていうだけじゃないんですよね。もっと深い意味が。
まさにそこがすごく重要なんです。これによってそれまで、まあ、ちょっとバラバラだったルールとか方向性っていうのがしっかり統一された。つまりプロフェッショナルなスポーツとしてのこう基盤がガチッと固まったわけです。
基盤が、
そして何より将来的なオリンピック種目入り、この大きな目標に向けた具体的な道筋がここでこう見えてきた、そういうことなんです。
なるほど、オリンピックへの道ですか？それは熱いですね。じゃあその競技自体について、観戦する上でまずこれだけは知っておけみたいなポイントってあります？
大きく分けるとですね、まず1本の縄を使うシングルロープ、それから2本の縄を使うダブルダッチ、この2つですね。
シングルロープとダブルダッチ。
でそれぞれにスピード種目とフリースタイル種目があるんです。
スピードはもう名前の通り速さですよね、ひたすら。
はい、そうです。規定時間内にもう何回飛べるか、純粋な速さと、あとは持久力、これが試されますね。30秒スプリント SRSS とか、3分間待機 SRSE、 あとリレー SRSR、 DDSR なんかも。
3分、きつそう。
きついですよ。で特にシングルロープのスピードにはちょっと面白いルールがあって。
面白いルール、何ですか？
右足の着地回数のみをカウントするんですよ。
右足だけ？なんでまた？
高速になってくると両足跳びよりもこう足を交互に出す跳び方の方が有利なんですけど、その正確な回数を数えるには片足に絞った方が一番公平で、まあ、効率的だからと言われていますね。
へー、なるほどね。それは知らないと見方が全然変わってきますね。じゃあもう一方のフリースタイル、これは？
こちらは音楽に合わせて技の難易度、それから芸術性、創造性、こういったものを競います。最大で75秒間の演技なんですけど、アクロバットとかダンスの要素も入ってきて、まさにこう表現の舞台という感じです。
表現の舞台。
で採点がまた独特で、難度点かけるプレゼンテーション点マイナス減点っていう掛け算なんですよ。
掛け算？足し算じゃなくて？
そうなんです。だからただ難しい技をこういっぱい入れればいいってもんじゃなくて、それをいかに美しく流れの中で見せるか、そのプレゼンテーション点がものすごく重要になる。
うわー、それは戦略的ですね。高難度の技に挑戦するリスクと完成度で点を稼ぐのと、まさに宙を舞うチェスって感じですね。
まさにおっしゃる通りです。非常に戦略性が高い。でその戦略性に加えて、特に文化的な背景が色濃いのがもう一方のダブルダッチですね。
ダブルダッチ、ニューヨークのストリート、ヒップホップカルチャーとつながりが深いんですよね。
そうなんです。 遊びから始まって競技へと発展してきた。で、ダブルダッチといえば、2本のロープを回すターナーの存在。これがもうめちゃくちゃ重要で。
ああ、ターナー。ただ回してるだけじゃないんですよね。心臓部って言われるくらいだから。
全然違いますね。ターナーは、そのロープの速度、リズム、高さをもう完璧にコントロールして、ジャンパーが最高のパフォーマンスを発揮できるその場を作り出すんです。ジャンパーとの本当に合うの呼吸というか、非言語のコミュニケーションが不可欠。
なるほど。
時にはターナー自身がロープの回しながらアクロバットする A 面みたいなすごい技もあるんですよ。もう彼らなしには演技は絶対に成り立たないです。
ターナーの技術にも注目ですね。ダブルダッチには創作ダンスみたいなフュージョンと、あと即興で技を出し合うバトル形式もあるとか。
表現の仕方もすごく多様ですね。で、そんなジャンプロープなんですけど、実は日本って世界でももう屈指の強豪国なんですよ。
え、そうなんですか？
はい。例えばジュニア女子チームのライツシさん、2023年の世界大会で団体総合優勝してますし、男子個人でも竹村監督選手みたいなスター選手もいます。
世界レベルすごい。でも一方でちょっと課題もあるって聞きました。世界チャンピオンクラスの選手でも遠征費用をクラウドファンディングで集めたりとか、そういうこともあるって。このギャップはどうなんでしょう？
やはりそこは大きな課題ですね。モチベーションの維持もそうですし、練習環境の確保とか。世界レベルの実力は確かにある。でも国内での認知度とかサポート体制がなかなか追いついていない。いわゆるマイナースポーツのちょっと厳しい現実があるのは、日の目ないですね。
そっか。
まあだからこそ今回の川崎での世界選手権、これが単なる国際大会以上のすごく大きな意味を持つわけです。
なるほど。国内での認知度を上げてスポンサーを獲得したり、次の世代を育てる環境を作ったり、まさに絶好のチャンスってことですね。
その通りです。
いやー、応援したくなりますね。私たちも何かこう関わる方法ってありますか？
もちろんです。まず大会は来年2025年の7月27日から8月3日カルツ川崎で開催されます。会場で直接その熱気を感じるのが一番ですが、オリンピックチャンネルで世界中に配信される予定なので、オンラインでの観戦も可能です。
おお、それはいいですね。
あと開幕直前の7月26日にはラゾーナ川崎でジャンプロープチャレンジっていうイベントがあって、無料体験とかもできるみたいですよ。
へえ、体験もできるんだ。
ええ、それから大会運営を支えるボランティアとして参加するという道もありますね。
なるほど、いろいろな関わり方があるんですね。
はい、本当にジャンプロープってパワー、持久力、技術、そして芸術性、これらが全部融合した奥深いスポーツなんです。だからこの川崎での世界選手権は日本の才能を世界に示すっていうだけじゃなくて、競技そのものの地位向上、それからさっきも話に出た IJRU が国際スポーツ連盟機構のオブザーバーステータスを持っていることからも分かるように、オリンピック種目入りっていう大きな夢への本当に決定的な一歩になる、そういう可能性を秘めているんです。
いやー、そう考えると来年の川崎本当に楽しみですね。選手たちが跳躍するとき、それは単なるメダル争いじゃない。一つ一つのジャンプがこのスポーツの未来、オリンピックへの道を切り開く力になるかもしれない。皆さん、この大会の成功がジャンプロープの未来をどう変えていくか、ちょっと想像してみませんか？今日はありがとうございました。
ありがとうございました。